こんにちは。サポートチームの横澤です。これから、カムスタジオの使い方についてご説明させていただきたいと思います。まず、このビデオでは、カムスタジオを使う上で必要となってくる機材のご説明と、カムスタジオの使い方、実際にどうやって使えば動画を録画することができるのかという具体的な方法をご説明させていただきたいと思います。そして次のビデオで、あなたが撮影した動画を第三者様に見てもらうために必要となってくるソフトのインストール、パソコンで使えるようにする設定とその使い方についてご説明させていただきたいと思います。それで、カムスタジオを使う上で必要となってくる機材なんですけれども、マイクが必要となってきます。マイクはどのようなマイクでもいいんですけれども、イヤホンと一緒になっているヘッドセットを買われるといいかと思います。Amazon なので、カタカナで、とヘッドセット、カタカナでヘッドセットと入力して検索していただくといくつも出てきます。このヘッドセットはマイク、話す声をパソコンに入力してくれるマイクと、あとはパソコンの音声が聞けるヘッドホンですね、イヤホンが一体になっている機材になります。ここでヘッドセットを購入しておけば、後でインターネットで無料で使えるスカイプという電話を使ってお客さんにインタビューをしたり、例えば勉強会で知り合った方と打ち合わせをするときに無料で何時間も電話をすることができるので、この際に購入しておくといいかなと思います。それでヘッドセットはどれを購入していただいても構いません。一番安いものを購入されるのがいいかと思います。ちなみに私たちはこの680円のマイクも使って撮影をしたりしています。なのでどのようなマイクでも構いません。こちらの Amazon でも構いませんし、お近くの電気屋さんに行っていただければ売っていると思います。もしわからなければ店員さんにヘッドセットを購入したいんですけどと聞いていただければすぐに案内をしていただけると思いますので、ぜひお求めいただければと思います。それでカムスタジオとは何かと言いますと、今あなたが見てくれているようにパソコンの画面を動画で録画できるソフトになります。普段私たちはこのカムスタジオを実際に使っているわけではないんですけれども、私たちはカムスタジアという2万円弱のソフトを使ってこのビデオを作成しています。それでもカムスタジオを使えば私たちが2万円弱で使用しているソフトと同じ機能が無料で使えるので、ぜひここで使い方を覚えていただければと思います。使い方も難しくないので、このビデオを見ながら進めていただければと思います。ただ、私たちも実際にカムスタジオを使ってビデオを収録しているわけではないので、具体的な必要最低限の機能しか使い方は分かりません。もし何か応用的な使い方をされたいとか、このビデオで説明していること以外を行いたいという方がいましたら、いろいろホームページ、このカムスタジオの使い方を説明している、ホームページがいくつかありますので、そちらを参考にしていただければと思います。それでなぜカムスタジオを使って、動画を作成していくのかと言いますと、とにかく無料オファーや商材の完成が早いということがあります。今まででしたら PDF、文章、ワードとか、オープンオフィスとかそういったもので文章を書いて それを PDF にして無料オファーとしていたんですけれども、それだけで1ヶ月とか2ヶ月とかかかってしまうことがよくありました。ただ、カムスタジオで動画を撮れば、こういった今ご覧いただいているようなパワーポイントとか、必要な資料ですね、を準備する時間と、あとこの撮影も合わせて1日もあれば無料オファーや、商材ができてしまうということがあります。あと、これは私の感想になってきてしまうんですけれども、文章を書いているとどうしても頭の中がごちゃごちゃしてきてしまって、何を書いていけばいいかわからないとか、前後の文脈がバラバラになってしまって、それを直すだけで1日とか費やしていたんですけれども、こうしてビデオで話しているうちに頭の中が整理されてくるので、説明もしやすく商材も作りやすいなと思います。なので、ぜひね、このビデオを見ながら挑戦していただければと思います。もしここでカムスタジオの使い方をマスターすることができなければ、今までみたいに無料オファーを作るのに1ヶ月とか、テストも合わせればそれ以上時間がかかってしまって、もしかしたら商材の販売のタイミングを逃してしまう可能性もありますし、何よりも1ヶ月以上かけてテストした商材がダメだった時の取り返しがつかないと思うんですね。何ヶ月も半年もかかってテストしてみた商材が、売れなかったり反応がなければモチベーションも下がってしまって、本当に、取り返しがつかない、その何ヶ月もかけた時間は戻ってこないので、取り返しがつかないことになってしまうと思います。逆にもしカムスタジオの使い方をマスターできて、動画セミナーですねの作り方を覚えることができれば、1日で無料オファーや商材も作れることができるので、すぐにテストもすることもできます。1日で商材も作ることができるので、ダメだった場合はそれをやめてまた新しい商材を作ればいいといったように、本当に、たくさん商材を作ることができます。なので、ちょっと説明が長くなりますし、わからない部分が出てくると思うんですけれども、ぜひ、頑張って使い方をマスターしていただければと思います。また今週のビデオで村上さんも話してくれていましたけれども、無料オファーとか商材は媒体で差をつけるというのがあります。今までのように PDF だと価値を感じてくれなかったお客さんも、こうして動画で商品を提供することで価値を何倍も感じてくれることもありますし、何よりもあなたの声や使い方によっては顔もお客さんに見せることができるので、信頼関係も築きやすくなります。だからお客様ともすごく良い関係をすぐに築くことができるので、これから、カムスタジオの使い方説明させていただきますけれども、多分、もしかしたらわからないところが出てくるかもしれないんですけれども、ぜひね、頑張って、使い方をマスターしていただければと思います。それでは、実際にどうやってカムスタジオを使えばいいのか、どうやって今あなたが見ているような動画セミナーを作成すればいいのかということについてお話しさせていただきたいと思います。まず第8週目のページからカムスタジオをダウンロードすることができるようにしておきますので、そちらからカムスタジオのダウンロードをお願いします。カムスタジオをダウンロードしていただいたら、そちらを回答していただいて、このようにですね、右クリックで回答、デスクトップとか分かりやすいところに回答していただければいいんですけれども、回答していただくとこのようなカムスタジオというフォルダができますので、そちらのフォルダを開いてください。 くさんのファイルがこのように保存されているんですけれども、これから使用するファイルは一つだけです。こちらのレコーダー、こちらですね、レコーダーと書いてあるこのファイルを常に使用していきます。こちらのレコーダーだけ使用していきますので、他のファイルはいじらないようにしてください。それではこちらのレコーダーをクリックしてください。そうすると、このように、カムスタジオというプレイヤーが立ち上がります。プレイヤーが立ち上がりましたら、まずは、録画をする上で必要な設定を行っていきたいと思います。まずは、この SWF っていうボタンを押していただくと、こちらの右側の文字がこう切り替わるんですね。レコードトゥ AVI ですとか、レコードトゥ SWF。このように文字が切り替わりますので、この SWF というもの、ちょっとちっちゃくて見えづらいかと思うんですけれども、この SWF という文字をクリックしていただいて、レコードトゥ SWF という文字になるように設定をお願いします。次にこちらの設定を行いましたら、オプションをクリックしていただいて、マイクから音声を録音するにチェックが入っていることを確認してください。そしてマイクから音声を録音しますので、カムスタジオで録音する前に必ずマイクをパソコンに差し込んで使えるようにしておいてください。それではマイクから音声を録音するにチェックがされていましたら、こちらの音声設定、そして音声設定マイクを選択してください。選択しますと、このように音声設定マイクという画面が立ち上がります。こちらの音声キャプチャーデバイスというところの下矢印をクリックしていただいて、あなたが今使用しているマイクを選択するようにしてください。もしマイクの、使用されるマイクがわからない方がいましたら、基本的にはこちらにそのマイクのメーカー名や名前が表示されていますので、そちらを選択していただければいいんですけれども、それでもわからない方もいらっしゃると思いますので、もしわからなければ、お手数なんですけれども、一つずつマイクを選択して録画をしてみていただければと思います。一つずつ選択していただいて、実際に動画を確認してみて、音声が入っているものがありましたら、それを使用するようにしてください。それで、手間はかかってしまうんですけれども、少しずつテストを行っていけば、カムスタジオの使い方も覚えることができますので、ちょっと手数なんですけれども、やっていただければと思います。私は今この USB オーディオ CODEC というマイクを使用していますので、そちらを選択して OK をクリックします。マイクの設定をしましたら、次にオプションをクリックしていただいて、フラッシュ録画設定にカーソルを合わせてください。そうすると、ご覧のようにカーソルの矢印の横にこのように3つの文言が表示されます。その3つすべてにチェックが入っているかを確認していただいて、チェックが入っていればそのままで構いません。もしチェックが入っていない方がいらっしゃいましたら、それをクリックしていただくと、チェックが消えたり、このようについたりしますので、必ずこの3つにチェックが入っていることを確認して、入っていなければチェックを入れるようにしてください。 以上でカムスタジオを録画する前の設定は完了になります。それでは次に、実際にパワーポイントやオープンオフィスをどうやって撮影していくのかということをご説明させていただきたいと思います。それでは、パワーポイントをカムスタジオを使ってどのように撮影していくのかということについて、ご説明していきたいと思います。まず、パワーポイント側の設定なんですけれども、このようにパワーポイントがあるかと思うんですが、撮影する際に私たちがいつもやっているのは、パワーポイントのこちらのスライドショーという機能は使わずに、この画面ですね。画面全体を表示させている中から、一部、この大きい今カムスタジオの使い方と記載されているところだけを録画していくということをしています。スライドショーを実行してしまうと、このように全画面で表示されて進んでいくんですけれども、画面が大きくなれば大きくなるほど、動画のサイズが重くなってしまって、お客様に提供する際に負担になってしまう可能性があるので、画面を小さくするという意味も込めて、この部分だけ撮影するというやり方もやっていますし、この状態ですと、もし必要な単語などが出てきましたら、このように、すぐに文字を入力することができますし、他の画面、例えばインターネットの画面ですとか、もうこのようにすぐに表示させることができます。なので、PowerPoint や OpenOffice のスライドショーという機能は使わずに、必要な部分だけを撮影するというやり方を行っています。それで、必要な部分だけを撮影していくのに、カムスタジオはどのように使うのかと言いますと、カムスタジオを開いていただいて、こちらの範囲を選択し、さらにその中にある範囲にチェックが入っていることを確認してください。そこにチェックが入っていますと、自分がどの大きさを撮影したいのかということを指定できますので、こちらの範囲から範囲を選択するようにしてください。以上を選択しましたら、こちらの赤丸ですね、録画ボタンをクリックします。録画ボタンをクリックすると、録画が始まります。では実際にやってみたいと思います。録画ボタンをクリックします。そうしますと、このようなマウスがですね、カーソルに切り替わりまして、左クリックを押しながら、ずーっと広げていくと、録画したい範囲を選択してくれます。この枠、線ですね、が出ている範囲の中が撮影されるということになります。このように範囲をしていただいて、パワーポイントのギリギリを選択すると、たまにさらにその側の枠が見切れてしまうことがあるので、できるだけ内側をお客様に画面に集中してもらって、動画セミナーに集中してもらうために余計なものは映らないようになるべく内側を選択して撮影するようにしてください。この時、選択する範囲を選択する際には必ず左クリックを押したままずっと選択をするようにしてください。そしてその左クリックを離すと撮影が始まります。このように四隅ですね、枠が緑色になっていれば撮影が始まったということになります。 この状態ですと、今このカムスタジオという枠も表示されてしまうので、できるだけ最初からカムスタジオのこのウィンドウは撮影範囲以外に置いておくようにしてください。この状態で、セミナーを進めていきます。録画をスタートしましたら、パワーポイントの内容を喋りながら、次の、このページの次のページに進みたいときには、こちらのスライドと表示されている中から、次のページを選択していただくか、右側の、この、バーですね、の下をこう選択していくと、次に進むことができます。このようにですね。あとはこちらのスライドを選択したりしていくとページを移すことができます。あとはあなたの話に合わせながらページを変更していき、セミナーを撮影するようにしてください。撮影が終わりましたら、カムスタジオのこちらの青い四角ですね。をクリックすると撮影が終了されます。四角をクリックして映像を停止したいと思います。四角停止ですね、をクリックしますと、このようなページが表示されます。それで、この時に必ず注意していただきたいんですけれども、ファイルの保存先に日本語が指定されていると、音声と動画が分かれて表示されてしまうことがあります。なので、お手数なんですけれども、ファイルの保存先がどこにしていいか分からない方がいましたら、マイコンピューターのローカルディスクを選択していただいて、その中に一つ、新しくアルファベットでファイルを指定していただいて、例えば、など、その中に英数字、日本語以外ですね、英数字で、例えば日付とか、と入力して保存をするようにしてください。そうしますと、このように圧縮された音声とパーセントが表示されます。今何をしているのかと言いますと、撮影した動画が第三者に見れる形式、インターネット上にアップしても表示されるような形式で、カムスタジオが自動的に書き出しを行ってくれています。長ければ長いほど、こちらの書き出しの時間がかかるんですけれども、こちらが 100% になるまでお待ちいただければと思います。今は少し時間がかかりますので、一度停止して先に進めていきたいと思います。はい。それでは今、書き出しが完了しました。書き出しが完了しますと、このようなページが表示されます。このページが表示されましたら、こちらの一般の中の動作の中から、オートスタートと繰り返しのチェックを外すようにしてください。次に、拡張のタブを選択していただいて、複数の SWF をチェーン。こちらにチェックが入っていることを確認して、OK をクリックするようにしてください。この複数の SWF をチェーンにチェックが入っていないと、カムスタジオは約10分前後で一つのファイルとして保存されます。なので、20分とか30分とか40分のビデオになると、 ビデオを作成した際に、ここにチェックが入っていないと、最初の10分しか再生されなくなってしまいます。なので必ずここにチェックを入れて、OK をクリックするようにしてください。そうしますと、もう一度、カムスタジオが書き出しをしてくれます。これも、時間がかかりますので、こちらが 100% になるまでお待ちいただければと思います。こちらは映像が長くなれば長くなるほど、時間がかかります。何分ぐらい時間がかかるのかというのは、パソコンによって異なってきますので、お答えできないんですけれども、こちらが 100% になるまで、しばらくパソコンはそのままにしてお待ちいただければと思います。今回も時間がかかりますので、一度撮影を停止して進んでいきたいと思います。書き出しが完了しますと、このようなページが開きます。もしこのようにインターネットエクスプローラーが開いて、警告が出ていましたら、こちらをクリックして、許可を選択して、はいをクリックするようにしてください。そうしますと、ご覧のようにプレビューを確認することが可能です。こちらでプレビューを確認しながら動画の再生と音声がしっかり聞こえてきたら撮影は完了しています。このページは、このページは音声の確認と、動画の再生の確認ができていればもう必要ありませんので一度閉じてください。先ほど、保存先を指定したフォルダを見ていただくと、このようにいくつかのファイルが作成されているかと思います。このファイルは動画の撮影時間が長くなれば、複数作成される場合もあります。複数作成されても、設定のミスや間違いではありませんので安心していただければと思います。こちらのファイルの作成、動画の書き出しが完了しましたら、次に実際に第三者の方、お客様や宿題として私たちに動画を提出するための方法についてご説明していきたいと思います。その方法につきましては、別途違うソフトが必要となってきますので、次の画面でお話しさせていただきたいと思います。